詩編53編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養って祝福してください。主にすべてを委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背きを去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、神を呼び求めようとはしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを。それは神があなたに対して陣を張る者の骨をまき散らされたからだ。あなたは彼らを恥ずかしめた。それは神が彼らを捨てられたからだ。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、神が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。
この中4編と似てますね。中4編とね、まあ一節のことですよ。愚かな者は心の中で神はいないと言っている。これが愚かなもの、神はいない、彼らは腐っており、神がいないから腐ってるんです。忌まわし不正を行ってる。神様がおられると彼らは心がいつも新鮮に生き返るんですね。不正を行うことはないんです。神がおられるからですよね。善を行う者はいない、だから善を行うことはできないんです。神様がおられないと、神様がおられると善を行う、そのことですね。まあ今の、まあ、神学ですね。神学、韓国にある神学、このニーチェの神が死んだという、そのような神学ですよ。それを公然に言ってるんです。神がない。だから最初神学校に入る時には自分はもうリバイバル師になると、そのような夢でね、夢を持って入るんですけど、その1年学んでみるとちょっと変だと思うんですよ。これが本当よ。今2年目はね、ああいや私はもう七時さんになる、3年目はもう神がいないという確信がファッと入って、4年目はもうこの世の人々よりもっと汚れた生活をして卒業したらもう夜のその酒屋とかお金になるものを経営する。しかしそこでも生き残る人がいるんですよ。今祈る人ですね。この試練の中で主の御言葉を握る人たち、いつもこの哲学を教えるんですよ。その哲学の上でその神学を言ってるんですね。御言葉の上に立つ神学じゃなくて、哲学の上に、ニーチェとかプラトンとか、新プラトンが主にやってるけどね、アリストテレスとか、実存神学者だ、哲学者たち、全部その基礎がそれですよ。カルバルトとか、本当に無駄な時間、そのような時間ですね。 しかしそれと戦ってる、戦って生き残ってる人はよく用いられる。あ、反対側の者たちがこんなことを教えるんだと。私もそちらの勉強しなかったらね、どうしてこんなに喋ってるかということわからない、ね、だからその海洋神学的な人は、この、まあ、共産主義の、ね、海洋神学の上に立ってるから共産主義者になるんですよ。いつも労働運動とか利益がどこに何か、まあ、ちょっとそればっかり考えてる、本当に深刻ですよ。サタンが神学をそのまま放っておかなかった、アメリカの神学が全部死んでしまって、そこに留学してそこで勉強した牧師たちを、大きい教会はそこで博士を取った人たちを全部招いたんで、だから韓国の教会が今のこの状態になってますよ。神がいない、恐ろしいことよね。二節、神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうか。神様がいると思う人は神様を求めるんです。求める、叩く、探す、その人に聖霊を与える、神を与える。聖霊様は神様です。神様がおられるから、神様がその中に住んでおられ、私たちの人生を導くんですね。彼らはみんな背きを去り、誰も彼も腐り果てている、善を行う者はいない、一人もない。だから聖霊は私たちに罪について、義について、裁きについて教えるんです。認めさせるんです。だからこの聖霊の働きがないと人が腐ってしまうんです。だから不法を行うんですね。不法を行う者は知らないのか、彼らはパンを食らうように私の民を食らい、神を呼び求める、求めようとしない、祈らないということよね。祈らないって、私たちは御言葉を求めてる、御言葉を祈ってる。主が私たちに言われた言葉を、私たちはこれは主の言葉だからね、主の言葉は主の力が必要よ。だから御言葉を実行する私たちの中で、その求めは聖霊よ。聖霊が一旦来られたら、まあ物を動かす、この世の物を動かすのは御使いたちですね。聖霊の命令によって、だから祈りが応えられるんです。私たちの心がキリストの心に変えられる、御言葉が私たちに刻まれる、私たちがキリストの手紙と人格が変えられるのは御霊です。御霊、だから御言葉が御言葉になる、御言葉が私たちの中で実行すること、私たちがこの御言葉を行って生きることは人間の力では不可能よ。なぜかというと御言葉は神様だから。だから御言葉を私たちに守り行わせてくださるのは主の霊であります。主の霊が私たちの中でそのように御言葉を行わせてくださる。だからこのことは偉大ですよ。だから私たちが奇跡を行うんだとか、 まあまあ、いろんな癒しとか、予言とかそのことは、私たちの人格と関係なく動きます、精霊が現れるから。それで、御使いたちを命令して、御使いたちが御言葉を実行するように、外の問題よ。しかし中の神聖ですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、このような人格というものは聖霊が私たちの中で動きます。人を深く憐れむ心を与える、そのようにして私たちを変えてくださるんです。だから見つかい聖霊様と御使いの働きが、分別できると思いますね。御使いたち、天使は、もちろん私たちが死んだ時に天使が私たちを連れて天国に連れていくんです。だから天使の助けも必要ですけど、私たちは天使たちを拝んだりしないんです。彼らは私たちと同じ非常物だからよ、ね、だから御言葉は神様ご自身であります。だからこの御言葉が私たちの中で行わせる、それは御霊であります。あのエゼキエル36を見ると、今このように私が話をする理由は、ヤコブ書を理解するためにはこれが必要だから。私がユダヤ人青年とちょっと話をしました。彼はヤコブ書を持って私に、質問かけてきました。私が彼に、神様がそれを成し遂げるんだと、私たちの中でその神様は聖霊だと、もうこの聖霊の存在を旧約で、私が彼らがいつも読んでる旧約で語ってあげました。36章の26節、
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
じゃあ新しい霊を授ける、これ旧約の予言ですよ。だからこのそのようにして何をされるかというと、27節、
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
私の定め、律法ですね。主が言われた言葉を守り行わせるって。だから問題は何かといって、律法を自分の力で守ろうとする。また守ったと錯覚する。これがバリサイ人でしたね。それで上に立つ、じゃあ私はできた、お前はできてない、栄光を自分に返す。しかし御霊によってできた人は絶対そんなことしません。謙遜になるんですよ。私もできなかったけど主ができるようにしてくださった、栄光は主に返しますといういつも立場、あなたも聖霊によっては私よりもっとできる、それで相手を自分より優れて見るんです。見下すんではなくて、だからこれが神様がね、私たちに聖霊を送った理由でありますよね。だから神がいないという人はこれが全部できてない、 から神様がいないからね、自分の力で律法を守ったと傲慢になる。モーセの座に座ってしまうんですよ。なんか3年間4年間の資格を持って牧師になって、自分がもうなんかできたかのように変な姿で現れる。じゃあ古説を見ると、見よ彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、それは神があなたに対して憎悪はる者の骨をまき散らされたからだ。終わりですね、終わり。死んだ後で私たちは主の前で立つんです。だから神がいない人はもう恐れです、恐れ。私たちイエス様を信じる人々には天使たちが終わりに私たちを迎えに来るんです。それでアブラムの懐に連れて行くんです。ナザロがそうでしたね。しかし金持ち、神がいなかった金持ちは死んで黄泉に行ったと。これが恐れよ、恐れ。あなたは彼らを恥ずかしめた。それは神が彼らを捨てられたからだ。神様がない、捨てられたからだよ。そうすると急に恐れが来る。読みよ、読み。死んだ後で霊の状態になってしまう。自分を迎える、自分を助ける見つかりが見えない。悪魔が連れていくんです。イスラエルの救いがシオンから来るように。シオンはエルサレムですね。エルサレムはイエス様が十字架につけられたところ。十字架は私たちを救う、その救いの道でした。シオンから救いが来る。神が虜になった御民を、誰に虜になった、サタンに虜になっている御民を返される。あがない、あがない血を持ってあがなってる。だからヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。救われた人々の喜び、救いの喜びですね。じゃあヤコブ書2章一節から見ましょう。
私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。
じゃあ自分が信じる、信仰を持ってる、しかし聖霊がない人がいるね。神学校勉強した、聖書も立派に全部覚えてる。パリサイ人たちは聖書、旧約聖書から全部覚えて歩くバイブルでした。彼ら旧約だけけどイエスを殺そうとしたね。なぜでしょう。聖霊がないから。聖霊がないと、それを人をね、この物で決める、レンズ豆人されで決める、自分に利益があるかどうかそれだけ判断する。彼らの基準はその部分で、自分の利益よ。聖霊がないとこのように人がね、聖霊がないということは神がいないという意味よ。だからこの街道で、ああ金の指輪、金持ちのように見える、ね、立派な服装、それが彼らの基準なの。しかし聖霊 がいらっしゃる人は自分のようなものが、自分は地獄に行くものが、自分は救われたという良心がそれを証しする、いつも教える。だから人を見る目がね、財産や人の格好によってではないんです。その中でおられる聖霊を見るんですよ。互いが聖霊を見る、だから尊敬するんですよ。人がどんな形であっても尊敬して大切にする。まあ、うちの教会のね、ホームレスのね、姉妹がいまだにも私たちから愛されて大切にされている理由がそれですよ。その方を預かっている人々がみんな聖霊によって見るから、その口から主の祈りが出た、わあ、それだけ喜んでる。その人にお金があるない、全然私たちは関心がない。イエスを信じたというところだけが、なぜ、自分もそうだったから、自分もイエス様を信じて神の子とされて全てを天国の財産を得たんだから、その基準で見る、その基準で。三節、
あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。
悪い考え、これが神がいない考え。じゃあこの行動してる人は主を信じるんだって言ってる人々よね。聖霊がない人、神がない、ただ哲学だけが残ってる、宗教だけが残ってる人たち、だからこのような差別をするんで、まあ、うちの教会に一番良い席は誰も座ろうとしない、誰もではないけど、まあ、その席は自分で心に行った人たちがそこに座る、一番前の席ですね。奉仕者たちは一番後ろに座る、ね、じゃあ4節、5節、
よく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。
じゃあこのよく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たち、貧しい、財産が貧しい、そのことじゃないんです。財産が貧しい人もものすごく高ぶる人がいる、神がいない、そのような人もいっぱいいます。心貧しい、このマタイの福音書古書で言われる心の貧しい人、私にはもう神様の御言葉を分かってるけど、自分の中に神様の御言葉を実行することは一滴も力がない、プトコス、本当の貧しさを、自分にはもう空っぽよ、主の助け、聖霊の助けを求める、これが貧しいということよね。だからこれを海洋神学的な人たちがこの文句を、第一番目彼らの先頭に立つ文句としてして、労働組合、労働運動、労働投書やってますよ。それで会社を潰すんです。そうじゃない、貧しいということはね、心が貧しい、神様を本当に谷川の鹿のように この求める流れを鹿のように求める、これが心貧しい。飛んでる人の中で、ね、ヨセフも飛んでました。アブラムも、ね、自分の家に318名の従業員がいました。アブラムだけじゃないんでしょう、ね、ダビデもソロモンも、まあ、全部飛んでる。神様がそのところに置いて多くの人々を豊かにされたんです。貧しい、心が貧しいから、主がおられるから、主によってそのように用いられてる。だから、この経済的な富も貧しいんじゃなくて心ですよ、霊よ、霊。6節、
それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。
じゃあこのようなケースを持ってるんですね。だからこの弱者ということを、まあ、希望神学で、ここで共産主義がこれをよく使ってる引用聖書なんです。けど私たちがね、この財産的な貧しい、ともそれではない。本当に心が貧しいかどうかです。神様を求めるかどうか。7節、
あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。
じゃあここでは最高の律法と言ってるんですね。私たちがこの完全な律法、一章二十五節でしたね、完全な律法、自由律法、ここ最高の律法、同じことよ、最高の律法。これは何か、愛だというね、愛。九節、
しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら姦淫してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われたからです。そこで姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。自由の律法によって裁かれるものらしく語り、またそのように行いなさい。
じゃあこの自由の律法、これは何か、聖霊よ、聖霊、聖霊、御霊の権利ですよ。ローマ書8章2節を見るとね、このような表現をするんです。ローマ書はね、パウロはIs this and this is?
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
だからこれが自由律法ですよね。御霊の原理です。御霊の原理が、私たちができなくなったことを神が知ってくださったということが自由ですよ。自由、自分はできない、できないということを、貧しさを告白する人に自由律法が、聖霊の律法が動きます。聖霊がそれを守りを行わせてくださる。私たちがそのことができなかったこと、肉によってできなかったこと、主ができるようにしてくださったということですね。4節、3節見ると、
肉によって無力になったため、 立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
うん、だからこれが貧しいということよ。無力、私は無力です。これが貧しいですよ。貧しい、私は神様が必要ですという人たちですね。これは金持ちでも、貧乏の人でも同じ、同じ。本当に神がいるかいないかよ。今ダビデは、さっき詩編53編で、神がいないものに対してこう言ってるんですね。ダビデは王様です。王様なのに神がいます、います。聖霊によって語ってる。だから自由律法は何か、私ができないけど主によってできる。信じる者にはどんなことでもできる。なぜ？主がおられるから、主がなさるから。4節、4節。
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
律法の要求が全うされる、これが自由律法です。これが最高の律法、完全な律法。だから律法というものは神様ですよ。神様の言葉ですよ。その神様の言葉が神様によって私の中で成就され、私たちは主を求める。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。求める者に聖霊を与えると言われるんでしょう。だから私たちは祈る、祈ることよ。祈る、聖霊を祈る。自分ができないから、心が貧しい人は幸いだと。神の国がその人のものになる。だから、ね、ヤコブ書のその部分を経済的な部分だけで翻訳解釈したら共産主義になってしまうんですよ。だから心が貧しい、神がいないかいるか、神様は求める。だからこの立、この、ね、命と御霊の権利、御霊が動くと命が与えられます。御言葉が命ですね。命の御言葉が御霊によって守りを行わせてくださって、私たちに命が与えられる、この権利をね。だから私たちは肉に、肉がそれできない、無力になった。プトコス、もう無力、も完全な無力です。しかし神がしてくださいました。ハレルヤ。だから自由よ、自由。お父さんがしてくださる、お父さんと一緒に。これが恵みよ。この恵みを信じる信仰によって私たちは救われました、ね、これが自由律法です。その人は憐れむ人になる。なぜ？自分の力でできてないことが分かってるから。相手を見ると深く憐れみが生じる。その人は憐れみの御座に導かれるからよ。13節。
憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。
そうそう、ね、憐れみは裁きに勝ち誇る。私たちが天国に行って審判を受けるんですけど、どんな審判だと思う？憐れみの審判よ、憐れみの審判。主の、ね、憐れみによって私たちは父の家に入るんですよ。自分の実力ではない。だから私たちは自由です。本当に感謝です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。